桂歌赤のおはよう市原。
明日浜辺をさまよえば。
いつもと曲が違いますが、ね、じゃあちょっとこの人に、これは何ですか、まさやくんの新曲ですか。
いえ違います、まさやくんと僕が昔ここの曲で番組2人でやってた時に、うん、オリジナルアレンジで昇華の浜辺の歌です。
はいはいはい。じゃあこれはあの CD 化してるとかではなく、
じゃないんです、
あこの番組のために。
そうですね、まさやくんに許可もらって使わせていただきました。はいはいはい、年度始めなんで。
あ年度始め、まあまあ花見の時期っちゃ花見の時期だよね。
そうだね、
じゃあ今回はこれがオープニング曲。
はい、
なるほど、じゃあね、まあ年も改まったことで、
はい、
マスター今年も今年度もよろしくお願いいたします。
そうですね、こちらお願いします。
じゃあね、マサイ君の曲は置いといて、ジャガーさんの曲、はい、いきましょうか。
はい、それでは月の始まりはジャガーさんで始まります。ジャガーさんでファイトファイト千葉です。どうぞ。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ
ー、もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。さて、まあ年度始まりなんですが、入学式だったり入社式だったりね、やってましたが、最近ねこういう、X の投稿を見たんですよ。
はいはい、
どんな投稿かというと、よく日本人は勤勉で真面目だと、それが国民性であると、 はいはい、いう人多いじゃないですか、
うんうん、
だからこれはね、その X の投稿主の意見ですよ、
うん、
あ、こういう考え方もあるんだなと思ったのが、なぜ日本人は勤勉で真面目な国民性だと言われていたか、
いたか、
うんうん、これはその当時、
うん、
勤勉で真面目な方が良かったからだと、
うん、
勤勉で真面目に働いていればちゃんとした給料ももらえて、うんうんうん、人並みの暮らしができて、
うん、
だからこそ日本人は勤勉で真面目だったと、
うん、
ところが今は、うん、勤勉で真面目に働く人間はバカを見る時代になってしまった
、
うん、だからそういう勤勉で真面目な人間は減ってきたと、
うん、
あ、なるほどなと思いまして、うんうんうん、でまたちょっとそれとね関連するものを見まして、
うん、
ワーキングホリデーってあるじゃないですか、
はいはい、ワーホリ、はい、
だからご存知の方も多いでしょうけども、特に若い人ですよ、
うん、
1年とかね、
うん、
そういう期間を決めて海外で働きながら勉強するという、
うん、
昔はね日本人評判良かったんですって、
あ、なるほどね、
勤勉で真面目で、
なるほどなるほど、
ところが、うん、今先進国のそういうワーキングホリデーの中で、
うん、
まあ、最下位に近いぐらい評判悪いのが日本人なんです、
ね、あ、そうなんだね、
なんで、うん、ってなるでしょ、
うん、
なんでかっていうと、うん、まあ、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスってのは、まあまあまあ基本的に英語でじゃないですか、
はい、
まあ、そういった国ってのはそんなにね言葉の問題ない、
うん、
じゃあ仮にフランスだとかドイツからそういう国に行ったとしても、もともとラテン語が元になってるから、
うん、
英語が一個も分かんなくてもコミュニケーションは
なんとなく、
まあ、そこそこ取れるわけですよ、まあ、当然それ以外の言語圏から来る人もいるんだけど、うん、日本人はそういう意味で言ったら言葉にハンデがある、
うん、
まず言葉がなかなか通じない、
うん、
じゃあ言葉が通じなかったら一生懸命働きゃいいじゃん、
う
ん、
まあね、
ところが、うん、ろくに働きもしないで、うん、そのことを注意すると、
うん、
自分の権利ばかり主張する若者が増える、だから日本人のワーキングホリデーはノーサンキューっていうね、
あ、そうなんだ、
最近そういう風潮らしいんですよ、
うん、
だからね、あのさっきも言ったように日本人が勤勉で真面目ってのはもうそういう時代じゃなくなってしまう、
うんうん、
マスターにお伺いしたいのは、うん、
はい、
若い人たちは勤勉で真面目ですか、
うん、まあ言ってみれば人それぞれってとこはあるかもしれないですよね、
お
う、うん、でうちもいろんなバイトとか雇うじゃないですか、
うん、
でやっぱり使える子はそのまま継続して使えるし、
うん、
あのやっぱりこいつダメだなってやつはもうブロックですからね、
ああ、
うん、やっぱり人それぞれですよ。
それは10年前や20年前と比べてはどうですか、う
ん、なんていうのかな、10年前20年前とは求人の仕方がまるっきり違うから。
どう違うんですか。
昔は知り合いの子供とかに来てもらったりとか紹介してもらったりだとか、うん、知ってる人の、
あ、
うん、誰かし働いバイトしてくれる子いないかねってことで来た子とか多いんですよ、
うん、マスターの場合はね。
そうですね、
あ、それこそあの当時やった、ね、アルバイトニュースみたいな情報誌とかに載せるんではなくてあくまでも口コミっていうか一つ手ってことですよ、
ね、
うん、
情報誌に載せてもまず来なかったですからね。
あ、載せたことあるん
ですね。 あります、うん、やっぱ来ないですね。それだったらやっぱり直接、
うん、
あのお願いして来てもらったりとかだと、うん、今度はその人の手前、
まあそうですね、
使える子だったらいいけど大したことない子でもあの使わざるを得ないことがあったりとかもあったっすよ、うん、ただ今はもう完全にもう知らない人が、
うん、
いろんな就職サイトみたいな、
うんうん、
ところでタイミさんとかねそういったところだとまずポンポンポンポン入ってくるから、
うん、
そっちの方が今は使いやすいですよ、
うん
うん、
ただその勤勉とか真面目とか、
うん、
かつてね、はい、日本が景気良かった頃美徳とされていた点においてはどうお感じになりますか。
あのね、あの使う側としてみたら、
うん、
今それこそうちよく使ってるのがタイミーとかなんですけど、うん、その人の仕事ぶりの履歴が見えるんですよ。
お、見える、
見れる、
うん
うん、あ、この子は使える子だなってのが分かったりとか、あと、うん、完全にあの例えばポスレジオの経験者募集とか1年以上飲食店の経験者って感じでもうある程度その人のスキルがある人を持ってくることもできるようになりました、
うん
うん、 あと20代から30代 の、うん、あの若い女性が元気に働いてる職場ですとかってやったら、あ、じゃあそういう若いお姉ちゃんたちが来るように安心して来れるんかなとかね。
あの権利とかどうですか。
権利、
権利、要は働く側の権利ですよね。
あ、
そういったことに対する、うん、例えば意見とかについては、うん、やはり昔とは違いますか。
それはね、あの求人会社の方がすごい厳しいですよ。例えば仮に3時から、うん、あのバイト募集ってあるとするじゃないですか。したらじゃあ準備のために15分前に来てくださいとかってのは NG なんですよ。3時は3時で、5時で帰るんだったら5時で帰るって感じで、うん、あの普通だったら、まあ、大体3時からだったら着替えたりとかなんかで15分ぐらい前から来てってのあるじゃないですか、うん、それは許されない。
じゃあその準備の時間を含めて時間を決めないといけないわけですか。
うん、というか3時になったらポッとその子が来るような形でしょうね。でも大体あの来る子は3時という、うん、就業時間3時だとしても、まあ、10分前ぐらいに来ますけどね。
うん、まあこれ我々の認識でもあるんですけど、うん、まあ、例えば3時から打ち合わせがありますったら、うん、3時に行くんじゃなくて3時ちょうどから打ち合わせが始まるという認識ですけど、
そういうことです、う
ん、じゃあ今はそうじゃなくて3時から打ち合わせって言ったら3時に行くようにしなきゃいけないっていう考え方なんですか。
あの多分法律的にはそうしないと NG みたいですね。
うん、
結構細かいところでね、あ、うん、あの修正されますよ。
うん、まあ、じゃあもう中にはもうそれがもう分かってるから、うん、もう3時に来る子もいますよね絶対。
あ、そうですよねきっと、
で
遅れたら遅れたで今度は向こうがペナルティになっちゃうから、うん、それはしないけどね、
うん、3時ぴったりに入るってこと、
うん、だからあのと当然本人が働く側が3時前に来るのは当然構わないんですけど、
うんうん、それは要は例えば2時50分に来ましたと、
うん、
で、まあ、特に準備とか何もしてないんだけども、うん、3時までは手伝っちゃいけないと。
いや それはないと思います。うん、ただあの3時から働くから15分前にはもうここに来てねってのはダメだ。うん、3時って言うんだったら3時ですよ。
じゃあ
ただその子が15分前から来てたらそれは構わない。
じゃああれだ、うん、あのね、昔だったら、うん、あの例えば新入社員がギリギリに来ると、うん、お前ら、うん、30分前には来るもんだぞっていうのが言えないんだけど、
そう、
それはもう本人に任せるしかないわけだ。
そうですね、うんうんうん、ただ大体みんな来る子は初めて来る子だから、うん、やっぱりもし自分が働くとしても不安じゃないですか、
うん、
自分なんかだったらもう20分30分前からもうその場所を掴んどいてプラプラしてあの働くとかなんかするだろうから、そんな感じの子は多いかもしれないですよね。
じゃあもうあくまでも、まあ、自分の自覚と親の育て方次第ってことなん
だね。そうですね、うんうん、
分かるわそれ。
で帰ってね、うん、あの年配の方で、うんうん、あのタイミーとかで来る人ってのはよくなんない。
まあそうでしょうな、
うん、まあ、あのしめんどくさい、
うん、
あのやれなんだ彼なんだとかって感じで、うん、
まあ実際さ、まあ、これは差別するわけじゃないよ、
うん、
差別するわけじゃないんだけど、うん、あの若い自分にわざわざワーキングホリデーで海外行くやつらが、うん、年取って行けなくなったらタイミーおじさんになるんです、
ね、多分ね。この間ね、
うん、
あのちょうど前回のサッカーの時なんだけど、うん、募集したんですよ。
あ、 J リーグの、
そうそうそう、あの募集して、うん、でうちほら20代から30代の若い女性が活躍中とかって書いてあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それで募集したらポッとねすぐねあの入ったの、
うん、
ずいぶん早いなと思って見たら72歳の女の人何させんだよこれとかっつって、でポスレジ経験者求むって感じだけどできるのかしらこの人とかっつってさ、うん、でどうしよう何しよう、じゃあの列の整理でもやってもらおうかねとかなんかってな言ってたんだよ、
うん、
でこっちからあのこの72歳の人たちはちょっと勘弁ってことはできないんですって、
うん、やめて、それは
それはダメなんだ。
あれか、あのそういう女の人いる店ってチェンジって言えないんだ。
言えないんだ。
あら、
うん、あそういう、あの例えば明らかに、うん、あの素行が悪いようなことが書いてあったら、うちにはそぐわないからって言えるけど、その人はねたまたまねタイミーで1回しかね働いた時がない、
うんうん、
だからそれもあのバットも何もついてないのよ、
うんうん
うん、だからあの要は断る理由がないから、この場合はあの就業させなくちゃいけませんとかして、で、まあ、しょうがねえやと思って、うん、次の日仕事ですよ。でさあどんな人が来るのかしらと思ったら、いきなりキャンセル向こうから。
それとどうして、
分かんない、あのキャンセルされましたとかって言われて、ラッキーと思ったんだけど、多分あれじゃないかな、あ後からよく見たら、あの要は20代から30代の若い子が働いてたりとかなんかしてて、そこに私なんか言っちゃやっぱまずいかしらとか思ったのかな。
それはまだ良識ある人じゃないね。
そうですね。でもキャンセル、ドタキャンはまずダメだろうから、うん、
それは事前に年齢制限って登録できないんですか。
いや それもダメ。例えば女性の方募集ってのもダメみたい、う
ん、あ
だから
差別ってことですか。
多分そんなのだと思う。だからあの女性の方が活躍中とかってあのニュアンスでやって、女性の方募集とかはダメ、うんうん、でこれポスレジの経験者募集ってのはそれはもうスキルだからさ、うん、それは構わないんだろうけど、うんうん、
で実際何やってもらうつもりだったの、若いお姉ちゃんで。
あだからレジをレジとか受け渡しとかを、あの商品の受け渡しとかやってもらおうと思ってたんですよ。
で実際それできれば、うん、若い子じゃなくてもいいわけでしょ、おばちゃんでも。あ若い子がいた。まあそうだ
な。お客様はそうじゃないかなと思うし、でやっぱりあの回転がいいですよ。
あの若い子の方が
働きが。
あ
自分なんかなんかもやっぱそう思うもん。
あそう。ただね、うん、あんまりこれ以上言うと、うん、いろいろ言われかねないんで。
あそうですよね。
一旦コマーシャル
にして。あはい、わかりました。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉、備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ
ー。さあ後半戦でございますが、あのまあね、現代のそういう募集事情っていうのね、マスター伺いましたけど、そういう話を聞いて僕が思ったのは、僕はやっぱり昭和の人間ですから、これは今の時代じゃ絶対通用しないんですけど、その当時、僕の時代ですよ、マスターの時代もそうだったと思うんですが、女性は高卒、もしくは短大卒で地元のそういった会社に入って何年か働いて、その職場の中で男性社員と結婚して寿退社って多かったんですか。
1メートル婚とか言って ね、
要はその当時ね、 まあ高校出て即就職って、まあ、いたけど、うん、短大も結構多かったです
か。多かったね。
で4大の方に行く女の人ってはそうはいなかったんですよね。
なかったね。
まあ、
学校の先生になるとか
だったら、ね、そうそうそう、うん、そういうねお医者さんだとか、うん、そういう人は別だけども、うん、僕らの頃でもやっぱ高卒でさまは地元の信用金庫入ったとか、
そうだ、ね、
短大行って、うん、地元のちょっと名の知れてる会社にオイルで入ったっていうのは多かったわけですよ、
う
ん、
そうそう。
で何年かしてその職場でいい男見つけて
かお見合いね、
で寿退社ですよね、うんうん、で、うん、そのまあこれはもう今聞いてる人は絶対誤解しちゃいけないですよ。今何十年も前の話してるわけですから、うん、例えばそのうちの田舎の青森県の場合、うん、地元のまあまあいわゆる普通クラスの学校高校卒業して、はいはいはいはい、普通の、うん、でまあまあ地元の人だったらみんな知ってるそこそこの短大卒業して、うんうんうん、で青森県以外では知ってる人ほとんどいないその地元の企業に入って、うんうんうんうん、まあ二十歳で入るわけだから25までにはマスター言ったように、うん、お見合いか恋愛で結婚するっていう ね、うん、うちの2番目のお姉ちゃんのパターンだよ。
だいたいそれでしょ、
うん、でお見合いのそういう釣り書きみたいなもんでも、うん、その地元のそこそこの高校そこそこの短大、うん、そこそこ有名な地元の企業ってのあると、うん、信頼できるお嬢さんですね、うん、ってなるわけです、
う
ん、
そうだね、
でうちの2番目のお姉ちゃんは、うん、公務員の人と結婚しました、うん、今年金でウハウハ生活です。
あいい、ね、
うん、それが昔普通だったよね。
そうだね、うんう
ん、で会社の方も、うん、これはね同じこと何でも言うようですけど今の時代じゃありませんから会社の方もそれを前提として採用してたよね女の人。
まあ
ね、
だから、まあ、せいぜい 3,4 年とかで、うん、また新しい人が入れ替わってって感じで、
でその当時は言われてたよね、うん、25歳過ぎるとっていうあのクリスマス、
はいはいはい、
もう25過ぎたらおつぼね様って扱いだったよね、うんうん、
どんどん会社側にしてみてもどんどん給料も上げなくちゃいけないだろうし、
そうそうそうそう、
かといって役職まではつけたくないからね、
総合職ってのがまだ女性の総合職って時代じゃなかったし、
そうだね、
で当時はあの、ね、男性社員の1馬力で家族4人食わしていけたから ね、
そうだね、
今と違ってね、
うんうん、
で女性のもそれ認識してたよね、
うん、
もう自分はその将来の亭主探すために
そうだよ、うんうん、で専業主婦になってさ、
うん、で時間主婦になって時間が空いたら近所のスーパーパートに行くっていう、
そうだね、うん、
これねあのこういうこと言うと女性差別って言われるかもしれないんだけど男の人と女の人っていうのは持ってる本能が違う。この話は以前したことあるでしょ、
うんうん、
男っていうのはやっぱり長い間マンモスを狩りに行ってたっていう DNA があるから、うん、男の人ってやっぱり自然に外に働きに出るわけですよ、
うんうんうん、
女の人っていうのは、まあ、巣を作って子育てをするっていうのが長い間の本能ですから、う
ん、ゴンの母ちゃんみたいにね、
うん、で結局その女の人からしてみたらその 毎月定期的な収入のある方が亭主としては望ましいわけですよ、まあね、子育てが楽だし、うんうん、でも俺らみたいなそんな博打みたいな商売してる人とはなかなかね、
う
ん、
そう、うん、やっぱり、うん、不幸になるよ、
うん、だから我々が若い頃だったそれこそ昭和とか平成の初めぐらいまではそういう女性の婚活パターンって非常に良かったね。今みたいにさ、うん、30過ぎて40過ぎてまだ婚活で年収何百万のいやいやそりゃないよっていうありえなかったよね。
確かに、ね、うん、
で職業の中にも家事手伝いっていうのはあったよね。
あったあったあったあった。
今家事手伝いって書いたら無職ってなっちゃうんだけど。
そうだね、
昔は家事手伝い普通にいたよね。
多かった、うん、多かった、うん、よくほら何テレビのさ番組で素人さんにさ、
はいはいはいはい、
お仕事は何ですかって家事手伝いですって結構確率2割、うん、2割3割いたかもしれない。
昭和の時代だよね。
そうそうそうそう、
それはそれで立派なもんだよね、うん、
で専業職もえらい多かったよ。
多かったね。
せいぜいやってもちょこっと内職したりだとか、
うん、要は暇な時間で
そうそうそうそう
なんか小遣い欲しいって感じでね。
そうそうそう、
花嫁修行中です
とか、あそれも職業として
あった、ね、うんうん、花嫁修行あったな、
うん、だからね僕ねなんでその少子高齢化が進んでるかっていうと結局今のシステムが間違ってるのよ、
うん、
亭主が一馬力で 家族食わしていくことができなくなっちゃったから、
うんうんうん、
女の人も働かざるを得ない、うんうんうん、そうなると当然ね、うん、わあ男の人と出会うチャンスだってなかなかないですよ、
うんね、それでもって何結婚30過ぎぐらいでいいかなって思う女の人も多くなってきちゃったからさ、うん、
で
余計だよ ね
これも昔なんとかの誰とは名前言わないよ、うん、とある大臣って言っとくけど、うんね、用水が腐るとかって言ってた人いるじゃないですか、
だね、
でもねこれはもう差別で言うわけじゃないんだけど、うん、やっぱり結婚は若いうちにした方がいいよ、うん、特に子供欲しかったら、
マルコはちょっと厳しいもんね、高齢出産はさ、だからそれこそウイザンでもう30いくつだとしたら、
うん、きついよ、
二子三子はさ無理でしょ、
だってさ下手したらさ、うんうんうん、てめえが会社定年退職になっても、うん、子供まだ学校行ってるわけだから、
そうそうそう、
さきついよ、
きつい、
周りの同年代の50代の友達に聞いてみても、お勤めしてる人はもうやってらんねえよって、もう給料が変わんないんだもんって言って、こんなんでいい大学なんて息子行かせらんねえわとか、
うん、
でまたは別の方向でうちの父に話を聞いた時に、父が65ぐらいで定年退職するまでの間に、まあちょぼちょぼ役職ついてったりするじゃないですか、うん、50代で1000万に届いたっつってましたからね、給料年収が、うん、だから団塊の世代の人たちはもうずっと続けてれば続けるほど給料が上がっていったらしいですよね。
でそれで普通に日本の社会動いてるわけですよ、
うんうん、
でね少子高齢化の話なんだけど、桂米福いるわけよ、
うん、
やつがね、結婚して初めて子供できたのが50過ぎて、
あ、
で今子供小学生なんだって、
うん、
でたまに父母参加行くじゃないですか、うん、おじいちゃんが来たって言われたらしいよ、
そりゃそうだね、
まあ、そりゃそうだよな、
うん、
であいつ言ってたよ、うちのせがれが成人するとき俺70過ぎてると、
うん、
俺生きてるかどうかも分からないですね、
うんうん
まあ、言ってやりたくなったよ、うん、じゃあなんで子供作ったあでもそれ本当にね、冗談抜きで、うん、今はそういう人多いですよね、
うんうん、
それは子供生まれないよ、
そうだね、
裕福な家庭の方がね、
で裕福な家庭ってイコール高学歴の人が割合として多いわけですよ、うん、そういったところの人の方が将来を見るから逆に子供作らない、
う
ん、
そうだね、
むしろ何も考えないヤンキーみたいな、うん、非人魚の存在すら知らないヤンキーの方が今出生率高いからね、
まあ、だから言葉が適切かどうかわからないですけど、収入が重ねえってぐらいなのに大家族っていうパターンって結構ありますよね、
うん、あどうせ考えないから言い方失礼だけどね、
うん、
ただねこれは今の時代だからそうなんであって、それから昭和の初めとか明治大正の頃はそんなの当たり前だったじゃん、
5人6人当たり前でしたよね、
うん、で今と違って教育に金がかからない、
うん、
それと大家族だからみんなで面倒を見る、
うん、
近所付き合いは濃密だったから、うん、要はコミュニティ全体で子育てをしたって感じなんだよね、うん、
だと子供も労働力だったからね、
そう、
うん、やっぱり産めよ増やせよで、
そう、
子供がいた方が親は今と違って楽できたと思う、
で百姓多いから、
そうそうそう、う
ん、で百姓の長男ってのは後継ぎだから、
うん、
なんかボンクラ多いんだけど
、うん、
だからあの当時はね、子供が産めよ増やせよってのはもう労働力を安く確保するという意味では当然だったんだよね、うん、
でかくなったらでデッチボークさせちゃえばいいんだから、
そうそうそうそう、であとね当時だよ、うん、その時代は軍隊があったから、
そうだね、
うん、だからあの時代は長男は、うん、まあそれは戦争末期は別として、うん、かなりギリギリまで長男は徴兵猶予だから、
うんうんうんうん、
で次男がリザーブだからやっぱりね行かないってケースは多かったらしい、
うん、ああそっか、
うん、だからよく戦争に引っ張られたのは三男以降なんだって、
う
ちのじいさん五男坊だった、
ああじゃあ行ったね、
満州行ったり満州、うん、帰ってきてちゃんと、
うん、
うん、だからね、意外と長男次男っていうのは優遇されてたみたいな、
なるほどね、うん、
だまあ今はね、その俺らの頃っていうのは最低高卒だったじゃん、
うん、
今は最低大卒だから、
うん、
行かなくてもいいような大学いっぱいできて学費がかかる、
うん、
だから余計今の親御さんたちってのは経済的な面で大変だよね、
そうだね、うん、
だから今 うちの事務所、まあまあ女性少ないんだけども、うん、とかあと話し家でも女性が増えたんだけど、その大学どうやって行ったのって言ったら奨学金って多かった、
あ、
大変だなって、
うんうんうん、
特に前座なんてさ給金少ないんだから、
うん、返さなくちゃいけないんだもんね、
まあ、以前母が言ってたんですけど、お子さん一人で僕らの頃はだいたい2000万円から2500万円大学まで行かせるのにかかるとか、うん、それが私立だったらなおかかるとか、
うん、
だからそういうのが大変だったらしいですけどね。
今はもっとだよな、
ね、
特にあのさ今よく言われてるのはあの東大生とか京大生みたいな子の方が、高年収の方が多いと、うん、要は昔は貧乏でも頭さえ良ければ国立大学入って、うん、官僚とか大企業に入って、
うん、
でそうすると収入が、まあ、普通の人より高いから、うん、美人の嫁さんもらえるとかってなってたじゃない、
うんうん、
で今それが2代3代って続いてきてるから、
うん、
東大の人の東大行ってる子の方が親が金持ちでイケメンと美女が多いんだって。
あ、なるほどね。
あ、それは、
あ、そうかそうか、
うん、それはあのダーウィンの進化論と一緒だ
よ。なるほど。
いいのがね。
なるほど、
うん、でそれこそ、まあ、これも差別だけどな、ドン・キホーテねじろにしてるようなファミリーっていうのはどんどんそんなヤンキー顔がなっていくわけよ、
うんうん、
脳みそもシワがなくなってくる、
はいはいはいはい、
格差広がってんじゃん。
そうだね、うん、
やっぱりね、金持ちっていうのは、うん、それは前信長の時代じゃないけどいい嫁さんもらえるんだよ。
まあね、それが何代か続いちゃったらやっぱりそりゃね、
そうなるんだよ。
そりゃサラブレッドだわな、
うん、
うーん、優勢遺伝
が。今はそれこそ東京大学だとかああいうとこ行ってったら貴族だよ。
そうだね。あ、言ってみりゃね、
だって麻生太郎だって貴族じゃん。言ってたよ、あの誰だったかな、言ってた
けど上級国民だよ
麻生太郎って。なんだかこの、うん、根性曲がった顔してるけど、
うん、
貴族だったわけよ、うん、え、なんでって聞いたら、
うんうんうん、
スーツの着方がもう
バッチリと
ちゃんとしてるんだと、
うん、
あれ麻生って、うん、ロンドンのセビルローで仕立ててるらしいよね。
へ
え、うん、要はそう、子供の頃からそういう教育受けてるから、うん、生まれ持った貴族なんだって。
だ岸田さんがさ、あのアメリカ行った時かなんかはさ、なんかしわくちゃのさ、うん、スーツでみんなにバカにされてたよね。
それはなんでかっていうと、うん、岸田のお父っつぁんも国会議員だったけど、うん、所詮は広島の田舎の人だから、
うん、
あれがダメだ、岸田のせがれ余計ダメじゃん。
確かに。
でそういう意味で言うと、うん、やっぱり真の貴族ってのは辞めちゃったけど鳩山由紀夫だとか、
うん、
ね、麻生太郎、おじいちゃんの吉田茂なんだけど、安倍さんもやっぱ貴族だよね。
あーね、
やっぱスーツの着方見て分かる、
うん、
だから今バカにしてた石破さん、
うん、
もうなんかなんかしわくちゃで、うん、ポケット膨らんで、
うん、
あれ叩かれてたじゃん、
なんか食い方が汚ねとか言って
た、ね、汚いし、あと国際会議で休憩時間、うん、スマホゲームやってた。
さすが。
挨拶行きゃいいじゃねえかよ、
うんうんうん、
これがね、例えば何年も総理大臣やって、うん、一番の古株だっつんならいいけど、
うんうん、
なったばっかりで国際会議、
自分からね、
新入社員と一緒じゃん、
うん、自分から名刺持ってね、
俺だったらね、名刺配りに歩くよ、よろしくお願いしますと、よろしくお願いしますと、
今度は日本の総理になったんでみたいなね。
で石破さんはそんなの関心ないから、うん、休憩時間だってんでスマホゲームやってて、
うん、
それでそれを見かねた、うん、カナダの首相が挨拶来たらしいよ。
あれ、
あ、なるほど。
カナダの首相が、
あ、映像にありましたね、
なんか言ったんだろうな、英語ぐらいはできるだろうから、
うん、
いやあんた新人なんだからみたいな感じ、うん、したらなんか、うん、しぶしぶ挨拶回ってたらしいけども
、あ、そうなんだ、
うん、
その時座ったまま握手、
ね、あ、そうそうそうそう、
失礼ですよね、
うん、何様だってことなんじゃ。
そう、カナダの首相ってやっぱり格がちょっと違うんだよ、うん、英連邦だから、
うん、
イギリスと同格じゃん。
あ、
うん、あんたはチャールズ陛下に対して無礼なことしてと一緒だよと、
うんうんうん、
ね、石破さんと、うん、天皇陛下が同じ目にあったらどう思うと、
うん、
ちょっとそういうとこは常識ないとダメだよね。
あ、そういう専門の肩つけないんですかね。
いやいや、だから専門の人もなめてんだよ、そういう内閣府とか官房長とかついてるわけじゃん、官房、内閣官房とか、ただ ね、舐めてんだよ、うん、でそういう教育も受けてないから。
リクシャーぐらいしたっていいよね、日本のさ、うん、顔なんだからね。いや
だから舐めてんだよ。
あの、まあ、石破なんか別にいいやってか、うん、
マナー講座の先生みたいのつけるべきです、
ね、あ、ちょっとねあれはね、あ、まあまあ、で俺らもさ、どうせ1年持たないと思ってるけどやってるよね、
やってるね
まあでも多分今年の夏の参議院選挙の結果次第では降りるんじゃないかな。
まあね、
うん、7月、うん、これ噂では衆参ダブルでやるっていう噂あるよね。
お、大変だ、
勘弁してくれよと思うんだけども、うん、
大変だ、
うん、ちょっとね日本舐められてるよね。安倍さんはさ、スーツちゃんと着てたじゃん、
うん、
ね、やっぱ ああいうところはね、うん、
やっぱりそれ、
そういう格が必要なんだよ。
それも親御さんの教育じゃないですかね。
もうそうだよね、うん、だって安倍さんとこはだっておじいちゃんが昭和の妖怪だよ岸信介、満州甘かすと一緒に作った男だよ、
うんうん、
君の好きな甘かすと一緒に作った満州を作った男の孫だよ。
いやだからあの自分ももう師匠から、
うん、
ただ絵が描ければいいってもんじゃありませんって言って、さまざまな芸術に触れなさいとか、美味しいものを食べなさい、ちょっと我慢してでもいい服を着なさいとか。
俺今日島村だけど
そういうのをもう長いこと教わりましたけどね、いくら書いたってそこに本物感が出てこないんだよって、知らなければみたいな、そういうのありましたね。思い出しました。
内田のこと言ってたね、
うん、
いやただ俺もね、そう20代30代の頃は、
うん、
ある程度羽振り良かったせいもあって、うん、割と高めのスーツ着て歩いてた、
ね、
今みたいにあの靴から上下合わせて1万円じゃなかったもん昔俺地方行く時は絶対スーツだったから、
うん、
でうまいもの食わなきゃダメだとかって散々言ってたからね、
うんうん、
ただ飲んでてってるだけじゃダメだみたいな、
うんうん、
今はダメだな。
でもあれであのお茶やってたでしょ俺、うん、でやっぱり茶道具もやっぱり無理してでもいいのをポンと買わないと本当に目がね、あの貧乏な目になっちゃうから、いいやつを自分で所持することによって物の良し悪しっていうのがね分かるなとは思った。
それがね教養ってやつなんですよ、
う
ん、
ああそうね、う
ん、今ね教養のない人も多い。
なるほど。
ネットが発達してて、
うん、
ネットだけの知識持ってる人多いんだけど、
うん、
それを支える教養のない人が多いね。
うん、
その教養の一つが誰とは言わないけど、うん、総理のくせに魚ちゃんと食えないようなあれも教養の一つ
だよね。まあ、当然そうだね、うん、
まあ確かにね、あの僕もね今貧乏だから高いとこ行けないけど、今本当食い方汚い若い人多くなったね。
あ、
よくないね、あれやっぱり教養がない、
うん、そうだね、
うん、とまあちょっともう時間になったんで、うん、次の、
はい、
これなんだ、これお米高いさんというものか、
そのようですね、
うん、
マスターお願いします。
はい、わかりました。それではお米高いさんのリクエストで中島美香の火の鳥です。どうぞ。
いろいろごちゃごちゃ言ってきましたけども、うん、スポンサーのご紹介、
はい
はい、まずはそばグルメ北駒さんでございます。市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さん、市原ちびえのワイルドポーク、こちらはねあの北駒さんでさまざまなメニューがありますので、うん、ぜひ一度ご賞味ください。さあ4月おすすめでございますが、まあまあ春の味覚アサリでございます。アサリの天聖炉1600円、アサリの天ぷらそば同じく1600円、アサリのかき揚げ単品ですね、こちら900円、 あさりせいろ1200円、あさりそば1200円、いずれもねこれにプラス税金が加わりますのでご承知おきください。まあ、あさりの天ぷらそばが1600円というのは決して高い値段ではないと思いますので、うん、美味しい。千葉のあさりってどうなの？
千葉はもちろん有名ですよ。
ああそうですか。
金田海岸だとか、うん、あそこら辺で取れますね。
ああなるほど、うん、じゃあちょうど今の時期の味ですね。
そうですね、
はい、じゃあぜひ北駒さんでご賞味ください。さあお蕎麦以外ですとおなじみの蕎麦コロッケでございます。じゃがいもの代わりに蕎麦粉を使ったクリーミーな仕上がり、こちらが自慢の一品でございます。300円で販売しておりますがテイクアウトもできますのでご自宅で召し上がっていただくということもできます。さあそしてですねこの蕎麦コロッケを使ったイベント限定品がダブルイノシシバーガーでございます。カレー味をね、新しく追加いたしましたのでイベントでね北駒さん見かけましたらぜひ一度ご購入を考えてみてください。また、だいぶ世の中ごついてきましたのでポイントカードとくじ引き再開いたしました。お食事1回につきスタンプを1個押します。20個貯まりますと1000円のお食事券として使えます。またくじ引きをいたしまして赤が出たら、3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームを選べるというサービス内容でございます。詳しいことはホームページございますので市原そばグルメ北駒こういったキーワードで検索をお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号043674-0059番
74-0059。
さあ続きましてお米高いかどうかわからないですけど今津商店さん、はい、では今津商店さんからです、はい、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫たはは生え抜き、富山コシヒカリ千葉つぶすけと他にもございます、ご家庭やお店への配達も行っております。店頭では玄米の量り売りを 100g から受けたまっております。お米以外ですと山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中、澄んだ水さやかな空気いっぱいの鳥海山麓、ここの牧場で育った新鮮な生乳から作られるヨーグルトでございます。プレーンストロベリーブルーベリーラフランス味各480円プラス税金となっておりますのでぜひ一度ご賞味してみてください。他には秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこもね、こちら数は少ない数量限定ですが酒のつまみによし飯のおかずによしというね、おなじみのいぶりがっこでございます。さらに、備えあれば憂いなし6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですね災害対策として始めたサービスですがいつでも新鮮なお米が食べられると評判でございます。さらに LINE のアカウントを始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、クーポンですとかお得情報イベントの案内をさせていただきますので QR コードでご登録をお願いいたします。今津商店千葉トップブランド発揮会 LINE 登録、こういったキーワードで検索をしてください。詳しいことは電話で直接お尋ねしてください。市原市役所そば電話番号043621-0618番、毎週日曜日が定休日です。こちらは市原市民会館からのお知らせ。間近に迫ってまいりました4月19日土曜日でございますがルミエサクソフォンカルテットコンサートがございます。土曜日会場が午後1時半開演が午後2時、市原市民会館小ホール、現在ですね、チケット好評発売中でございますので、詳しいことは市原市民会館のホームページなど参照願います。さあ続きまして小池社団法人市原市シルバー時代センター女性会員募集のお知らせでございます。こちらはマスターの店と違いまして、
うん、
市原市内にお住まいで、ほいほい60歳以上で元気で健康で働ける方、特に女性を大募集しております。
おっしゃる通り、
はいはい、またですね、シルバー人材センターでは市原市内の空き家空き地の管理なども承っておりますので詳しいことはホームページを参照願います。電話でのお問い合わせですが0436603551番です。さあ冒頭で雅也くんの曲を紹介しましたがそれ以外にもね滝弘くんという仲間がおりまして今 YouTube でチャンネル2つやってます。滝弘チャンネル、こちらはですね、テーマが食ですとか旅ですとかパソコンスマホといったねものでございます。これがメインです。でもう一つはゲーム実況チャンネル、 本職ミュージシャンですこれ、うんね、まあ2つありますのでね、ぜひね、あのいや僕もねたまに見ますけど、なかなかよく頑張ってるので、うん、ぜひ興味のある方は武宏くんのチャンネル、ゲーム実況チャンネル両方ご覧ください。さあ、プロデューサーからです。いつも楽曲のリクエストアザス、曲のリクエストはメールかファックスでお願いいたします。リクエスト曲のかラジオネームをお書きください。また何か一言メッセージを添えていただけますと幸いですと。さらにですね、 CM のスポンサーを大募集でございます。我々はどっかのテレビ局みたいなことはいたしませんので、うん、AC のコマーシャルが流れることはありませんので、ぜひともお願いいたします。詳しいことはスミレスタジオ、こういう、ね、会社がございます、はい、ぜひそちらの方に、ね、お願いいたします。もしくは堀越和音という、これはあのプロデューサーの名前ですが、うん、Facebook の方にお問い合わせをお願いいたします。ではマスターお願いします、はい、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してくださいとのことです。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原では温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK ということです。こちらお問い合わせ先は0436-24-1151 番、0436-24-E5E1151 番となっております。みんなでいい汗かきましょう。以上です。
はい、どうもご苦労様でした、はい。まあ、残り時間あとわずかでございますが、うん、こういう漫画読んだことありますか。
はい、
あの夢なし先生って知ってる。
わかんない。
あ、要は高校の先生なんですけど、うん、進路指導を担当してるんですよ、うん、で、まあ、高校生って言うとね若干中二病残ってるじゃないですか、はいはい、で将来こういう仕事をしたい、ああいう仕事をしたいって相談行くんだけど、うん、まあ、通称夢なし先生ってのはあだ名なんですよ。夢がないからってこと で、
うん、
でこの人がもうことごとくね、いや、 やめた方がいいって言って、もう生徒はそれに逆らってなってバッドエンドっていうのがパターンなんですよ。
なるほど、
うん、でまた職業がねちょうど今の時代にあって、例えば声優さんになりたい、
うんうんうん、
地下アイドルになりたい、うん、将棋指しになりたいとかね、うん、そういうのがあって、でもね決してこれバカにした内容じゃなくて、うん、なるほどって考えさせる内容で、
うんうん、
確か夢なし先生の進路指導室ってあれだったかな、うん、
うん、
楽しみに毎回読んでます。
へ
え、ネットだと、ね、最新話とか第1話が、うん、ああいうのは無料で見られるじゃないですか、
うんうんうん、
結構ね、うん、評判もいいみたいです。
へえ、うん、夢なし先生、
うん、そう、もう結構好きで読んでます。なんか最近そういう、ね、ちょうど今こういう進路とか進学の時期なんで思い出したんですけど、
うん、
ないですか、
うん、何か読んでるもの、
うん、
あのね、なんかいろんなので見てて、あ、これ面白そうだなと思って Kindle とかに入れるんだけど、
うん、
買って入れるんだけど、
あ、もういいです、時間が来ました、
は
い、
あ、そうですか
じゃあまた今度伺いましょう、
はいはい、
ということでございまして、年度始めでございます。今年度は皆さん頑張ってください。お付き合いいただきありがとうございました。
どうもでした。
桂と赤のおはよう市原、この番組は
福田電子アリーナ東コンコースで営業中のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番、おいしいお米は今津商店。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あたいおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか食わしてんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、これも結構。